Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. Never know and forever, I'm in love with you.
あけましておめでとうございます。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇スタジオから生放送でお届けします。筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、新年初の恋のパンパン2019年1月10日27回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高田博之、そして
マジックラブ代表高田ウータです。夫婦です。
夫婦です。
今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤ代表ムル山田さんと余興ダンサー小豚小杖さんと一緒に4人で1時間生放送でお届けいたします。
はい、 YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも生配信していますので、動画でもぜひお楽しみください。番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っております。
YouTube で FM 那覇チャンネルを検索してチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャストでも過去放送聞いてみてください。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイクヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。 パーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高田博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高田ウータです。そして
マッチョとお肉を愛する女、余興ダンサー小豚小杖こと久保田小杖です。そして
テラスハウスにハマってます。現代版余興演者代表森山田です。
よろしくお願いします。新年一発目。
一発目です。皆さん明けましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
正月はどうでしたか。
4人揃ったよ。うん、
なるほど、良かったですね、うん。
正月どうでした。私たちはもう家でゆっくり。
家で。年末から年始どこも出なかったですね。
クリスマスぐらいからずっと。
家で。
クリスマスもどこも行ってない。
行ってない。
行かない行かない。
お家で。
お家でね。
過ごした。
過ごしましたね。サンタさん来なかったな。
あ。 手紙書いてないでしょ。
書いたよ。
書いた。
あ、書いて玄関に貼ったからかな。煙突からね降りてくるって
。難しい。
難しかった。はい、ということでね。
はい、アテラスハウスハマってる。
そうですね。ネットフレックスで見てます。
ちょっとフレックス？なんだフレックス？フレックス何？
あ、合ってない？
いや、フレックスじゃない。
フレックスっていうことにしとこう。言うやん。
違う、なんすか？
ネットフレックス、フレックス、フレックス、フレックス、合ってる？
フリックス？
フリックス？
合ってる？フリックスだよね。
フリックス？あ、わかんないです。
ネットフレックス。
俺ずっとネットフレックスですだけど。
ただ友達が面白いから教えないんだんすよ。
いや、
直させないように。
ネットフレックスでよ。
そうそうそうそう、見てます。
面白いよね。
あれテレビより早いですよね。あれの方が。
うん、そうそうそうそうそう。テレビより先に。
ですよね。
配信されて。あ、でも今どこ、どこのハワイとかいろいろあるさ。あ、
まだまだです。
東京、
東京
の方。
はい、
うん、私も最新の。
え、あ、そうなんですか。すごい。
私もう全部見て、あ、最新の軽井沢。
あ
で昨日見たわけ。
昨日だったよね。
昨日、
あ、ヒロ見てる。
俺見てない。
私が横で見てギャーギャー言ってるのを聞いてる。
だから横は見なくてもほらやりたいの声は聞こえる。
あ、じゃあ、ね、あの誰が出てるとかも
名前分かる。分かる
分かる分かる。
で軽井沢編がもうめっちゃくちゃ面白くて今、もう女性同士のバトル。
あ、なんでバトル？
超面白かった。
これは理解ができない。
ちょっとくだらない、もうめちゃくちゃくだらないことでちょっと女性同士が今揉めてて。
へ
で、で内容がすっごいえっていうくだらない内容なんだけど、もうあるある。なんか女子だけ集まる、女子が3人、男性3人で、女子3名が集まると、なんかこう分裂しちゃったりすると、
やっぱ奇数は良くない。
そうそう、良くない。
1人がいない時に2人があの人が案内してたよみたいな。
女子あるあるですよね。
ものがテレビ放送で流れるから、男性はえみたいな。なんか噂では聞くけど、リアルに女同士で喋ってるのはこうやって。ね、
要は
映像を通して見たことないさ。だからすごくリアルで、こんな感じでそういうことになってるんだみたいなのが分かると。でネットフリックスって全世界配信だから世界中に。で今テラスハウスって、アメリカで、全米で、面白いテレビ番組第6位に入った。
そうなの、この日本のが、アメリカバージョンじゃなくて、
ね、そうそうそう、このテラスハウス、
すごい。
でネットフリックスの番組の上位6位じゃなくて、全部のテレビ番組で6位に入って、すっごい世界中でも注目されてるらしくて、
すごい。
一応まだ見たことないっていう人は、一応軽井沢から見てもめっちゃ面白いと思う。
テラスハウス出ただけで有名人になりますよね。
なるなるなる。だって私もテラスハウス出てる子のインスタフォローしてるもん。面白いと思う、探しているから。あ、このメンバーで写真撮ってるとか。でそこからやっぱビジネスをあのうまく展開して、あのどんどん、
あの、なんか、なるほど、はいはいはいはい、
あの例えば自分のアパレル成功させてる女性もいるし、すごいよ、
すごいね。
いろいろ言われて大変だとは思うけど、でもそれを生かして。
まあ、まあ大変なことは自分がやってるんじゃないかなと思
って。でもあれは面白い。
あのさ、でも、あの今聞いてて、女の人ってほらなんだっけ、3人いたうちの1人がいなかった時に1人がこんなこと言ってたよっていう話になるってことでしょ、ある意味便利だね、伝えてくれるってことで。いいこと言えば伝えてくれる。
まあいい方向に流れればいいけど ね。まあ今ちょっとディスってね言ってる。
いや、ディスってない、ディスってない。ああいいね、
ディスなの今。
ディスってない、ディスってない。いやいや、って思ってない顔じゃない。
そんなことないですよ。
ね、
はい、
なのでね、テラスハウスぜひ見たことないっていう人は軽井沢編からでもいいので面白いですよ。でも一番軽井沢編が面白いかな。
あ、
私は全部見てるから。
あ、じゃあ飛ばしてもいいぐらい。
飛ばして、あの軽井沢編とかハワイ編ってあるけど、やっぱ軽井沢編の第一話見れば、ね、あのストーリーは分かるから。
あれだね、もう個性が出るよね、とっても
出る。
あ、こういうみんなこういう考えとかしてるんだとかって結構勉強にも、勉強にもなるけど。
あ、でイケメンで、イケメンなのにモテない人とかいて、それがリアルにまた、あ、こんな人いる、もったいないみたいな、顔は一番かっこいいのにみたいな。みんなこの人が入ってきた瞬間全員この人いいって言うんだけど、だんだんみたいになっていく。
減点方式、
理由もちゃんと分かるようになってるから、イケメンなのにモテない人のパターンが見えたりとかもあるので、
はいはいはい、
見てほしい。
俺、あの MC の山ちゃん の解説が受ける。面白い、
面白い、ね、
頭いいよね、
頭いい、めっちゃ頭いい、
面白い、
でその解説する関ヶ原さん、うん、そこに最新のやつは前剣が遊びに来てた、
うん、あ、うん、来て
た、これニュースになってたよ、
なってた、はい、来てたよ昨日見たんだけど、
前剣が好きだから、うん、なんかねじ込んだんでしょ、
うん、そう、お願いしたって
来てくれてんだ、そしてい
いね、
でやっぱ世界中にも配信されるから、うんうん、世界でもね有名な人だから、
うん、甘い剣ね、
あの視聴者も喜ばずねっていう話をやってた、うん、ということでぜひね興味ある人は見てみてください、ツイキャス来てます、
はい、ありがとうございます、
まっちゃんさん、
はい、
こんにちは、
あ、こんにちは、
初めて視聴します、
ありがとうございます、
小杉頑張れってよ、
ありがとうございます、
知り合いですか、
誰かな
知ってるな
あれ
誰かな、
もしかして
そういえばゆうやすごいんだよ、こずこず、
何何何、なんか
起きたんすか、すごいことが、大事件が起きた、
え、
リスナーの皆さんも
俺
リスナーの皆さんもびっくりすると思う、発表して、
発表していいの、
欲しい、発表してほしい、
新年早々
お願いします、
いいの、聞いちゃう、
行ってお願い、
じゃあ発表します、
はい、
なんと11年ぶりに彼氏ができました、
今コツコツじゃなくてゆうやのエコーから
違うでしょ、違うでしょ、
そうなんですよ、
すごいでしょ、
すごくない、どうだ
で11年ぶりに彼氏ができたんだよ、
どうやったんですか
なんと、うん、高校の時に超大好きだった人で、
はい、すごい
素敵、
大好きだったしめっちゃ憧れてた人で、
大好きだったけどだ
そうそうそう
素敵、
そう、26年越しに、
同級生なんですか、
26年越し、
あ、でも学校は違くて、この、まあ、まあこれあまり言ったらバレちゃうからだから、そうそうそう、学校違うんですけど、もうあの某部活の
よくよく付き合おうってなりましたね、
いやすごいよね
そのストーリーが気になる、テラスハウスより、
本当におめでたい話だよね、
うん、
新年早々、
そうだけちょっと今日乙女な感じでしょ、
あ、だからっすか、
あ、そう、うん、あれ
かわいい、一応なんか服にレースとリボンがついてる、
ああ、
そうなんです、
びっくり
びっくりだよね、うん、びっくり、
私めでたい、
え、いつですか、今年入って、
そう、一、まあ、30、大晦日から1日にかけて、
だからクリスマスの時いなかったんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、クリスマスとかもめっちゃあの飲んでた女性だけど、
っていうかラジオで話してたさ、
こんなパンパンってすぐ決まるものなんですか、
いや大人の両思いは早いよ、う
ん、あ
タイミングが、
うん、2週間あればくっつくね、大人の両思いは
あ、そうだね、
すごい、うん、おめでとうございます、
ありがとうございます、これなんかゲッターズさんの本も本にも書かれてて、う
ん、なんて書いてあったの、
出るっつって、なんか1月にこの昔好きだった人となんかこう結ばれます的な、
う
ん、
え、そこまで、
そう、すごくない、
ゲッターズさんやば
やばいね、
うん、すげーって、
インディアンでしたよね、
私
銀の時計
銀の時計、そう
そうそう、じゃあ銀の時計の人は1月、うん、まだチャンスあるってこと、うんうん、今月
1月2月って書かれてたから、今からまた、
すご
い、すごいよね、
銀の時計の皆さん、はい、チャンスですので、はい、ぜひものにしてほしいと思いますね、
はい、ありがとうございます、
じゃあマジックラブ参加できないじゃん、
そうなんだよ、本当4月マジックラブもう、ね、参加する気満々だったんだけど、
あのさ、コズコズの周りで、うん、一緒にマジックラブ参加しようねって多分、うん、
いっぱい
言ってたでしょ、
いっぱいいる、
どうする
だからやばい、もうごめんねじゃあね
はい、一抜け、
でも女子にありがちだよね、
そうそうそう
そう、誘った方が、
女子はありがちなの、
あ、誘った方が、うんうん、当日までに彼氏できちゃって、うん、どうするみたいなものも多いかな、私 の, あの今までの経験でも、うんうん、チケット何枚くださいって言ってたのに、うん、この幹事の人が行けなくなったから周りも、うん、え、じゃあ私も行かないみたい な,
なるほど、
でもね来てほしいね、
うん、そう、いや、行く、もう行くって言ってた、頑張るって言ってた、うん、
いやでも本当に40代で彼氏できて11年ぶりに、周りは元気もらうでしょ、
11年ぶりってすごいな、
やばいよね、そうそうそう、
この恋パン
の生まれて小学校5年生になったぐら
いすごい
な、 それぐらいだよ、
でも嬉しくない、恋パンの放送中にこずこずに彼氏ができるっていう、
小学校4年生になってから成人式迎えたから
、ね、いいから、はい、
成人式になってから
そっからまた成人式になってから31ぐらいになるまでいいよ、
いや30はなんかないかなと思う、
はい、もしかしたら、はい、あのマジックラブまでに
何また
結婚するかもしれないですね、
あ、びっくりした、変なこと言うと
思った参加できるか、参加できるんじゃないですかみたいな、
い
や結婚したらね、また
もしかしたら平成ジャンプじゃないかも、
ああそう、まあ、平成までにね、う
ん、あでもまだ分かんないか、それはもうちょっとね、うんうん、そっとして、うん、今はお付き合いを楽しみましょうか、
はい、なんでそっとした
じゃあ私が興奮してるじゃ あ, あんまり言うと男性がおーってなるさ、うん、
なりますね、ね、はい、
なのでね、
はい、
じゃあめでたい話からスタートで、
はいはい、
今週もいきますか、
はいはい、
メールが来ております。
はい、ありがとうございます。
はい、誰でしょう。
ハギ、
ハギってダメだよ、
忘れないうちにもう最初でぶち込んだでしょうメールいつ前忘れ
たら、ちゃんとここにコズコズの報告の後、うん、ハゲマッチョさんって
、あーいいっすね
、はい
はい、
ハゲマッチョ48より、
はい、
恋パンパーソナリティの皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
去年は楽しい放送ありがとうございました。
こちらこそいつもメールありがとうございます、聞いていただいて。
今年も4月まで楽しませてもらいますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、年明けに行きつけのホルモン屋に行くと、
ホルモン
常連さんいい、ね、常連さん既、ね、婚者男性でハゲチャビンが
ハゲチャビン自分で言ってるじゃないですか。ハゲチャビンって自分で
言ってる。他のお客さんのこと言ってる。
はいはい、デジナーデジナ
ーダメでしょ
あデジナ
ー素晴らしいいやいいね、はい、
がなかなかイケメンな独身男性の友達を連れてきたのですが、うん、結婚や出会いにまつわる話をしていました。
お、うん、ほうほうほう。
出会いが全くないと語るイケメン独身男性に、うん、ハゲで既婚者の常連さんが
そこ、ね、それ激しそうですね。
あいや
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 あいや、いろんな話が
それすぎて笑い声聞こえた今なんか事務所の方が笑い声聞こえ
た、ま、本人が言ってる、私たちが言ってるわけじゃないからね、
うんうん、
ね、ハゲで既婚者の常連さんが
なんでハゲから始まるハゲから始まるから
あれが入ってこないな。
そうそうそう、既婚者から言うとよくないですか既婚者から
いや面白い、そうだね、
はい、めでたいな、
ね、アドバイスを送り続ける会話パターンになっていました、
はい、
彼らは酒が進むにつれ、うん、ハゲで帽子をかぶっている僕まで話に加わってくれと言われたので、う
ん、
これもいらないよね
だからいらないね、なんかハゲが多いの、
いや、ね、
あ、まあ、最後
まで いじってもらえるのも幸せなんだろうね。
いや本当にあのそれだけじゃなく、ね、これ心広いと思う、
うん、
48さんで、う
ん、話に加わってくれと言われたのでマジックラブを進めました。
おお、ありがとうございます。
で、そうするとあれやあれやという間に3人の独身男性が参加すると言い出しました。近くの席で住んでたかなり怪しい関係であろうカップルの女の人まできつめのアドバイスを送り出し、
その
ホルモン屋はカオス状態に。
なんでカップルの女の人が、ね、
もう聞こえてもう
イライラしたイライラしたんだ、
お酒を飲んでるからな、
ね、はいはい、
で取り急ぎ独身男性3人の顔写真を撮影しウーターさんに送信しました。
そうそうそう、
めっちゃ見たい。
いきなり、うん、顔写真3つ送られてきて、ね、かなり遅い時間に申し訳ありませんでした。夜中3時ぐらい、
酔っ払ってたんでしょうね、
まあ、急に送られてきて
怖いね、
え、なんか誰かと間違ってんのかなみたいな、なんか酔っ払って間違って送ったのかなと思ったけど、私にでしたね、うん、マジックラブのフライヤーが完成したらこのホルモン屋に配ってあげてください。
ありがとうございます。
男にとってとても居心地がいいのでしょう。独身男性の巣窟になっています。
ホルモン食べに行きましょう、
じゃあもうここにフライヤー置いたら100名埋まるんじゃない。
埋まるね。いや、ありがとうございます。本当に
で、マジックラブに参加した彼らがどう動くのか近くで見守りたいです。山田さん、今年こそ筋肉飲み会で会いましょうって、
はい、
2月
ですよね、
に一応予定します。
はい、
あのハゲマチさんも今スケジュール空いてるか見るそうなんでね、
はい、いや、
ありがたいですね。ハゲマチョーテイトさん、
ね、
本当に心の広い人だと思う、
本当ね、
最近でもないけどおでこも広いと思う。
はい
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 はい、
いや、
音楽もちょっと止まるとし
ない、いや、ゆうやが言わないからなんかね、
いやいや、
別にゆうやが言っても言うけど、そうそうそう、俺も言ったら拾ってくれるかなと、誰も拾ってくれないから、いいよいいよ別に、はい、すみません、すみません、
ということで、は
い、
もう笑ったがちょっとね、
ありがとうございます、
高くなりましたが、
はい、
はい、ハゲマッチョさんありがとうございました。
ありがとうございます。
三名送られてきたんですけど写真、ね、
どうだった、う
ん？イケメンだったよ。
イケメンだったね。かっこよかった。かっこよかった。
めっちゃなんかモテそうですよね。
もったいないなと思って。
あ、三名はハゲてない。
ハゲてはいない。
あ、そうなの。
ハゲてはいない。
普通に爽やか。
爽やかだよ。
30代じゃないかな。
あ、もう30代
普通にいそうだよ。彼女いそうな。
一緒ぐらいな感じ。
一緒ぐらいかちょっと上かなぐらい。あ、かっこよかったよね。
かっこよかった。
もったいないな。
もったいない。後で見せてね。
だから、なんか合わせの。
なんで見えるかわからないけど。
合わせのホルモン番長わかる？
わかるわかるわかる。
そこって。
え？
知り合い？
チョブロハギ合わせにいるんですか？
だから
僕近所ですもん。
だから。そこにフライヤー持って行ってねみたいな。
あ、行ったことないですけど美味しいって聞いてます
よ。だからもしマジックラブまで待てない独身女性は合わせのホルモン番長に行けば、うん、独身男性がいっぱいいるみたいなんで、ぜひ
プッチプッチマジックラブみたいな、
プッチマジックラブ、
ハゲマッチョさんが感じしそうだよね。してそうだよね。う
ん、ハゲマッチョラブ感じ。ハゲマッチョさん。
ということで、
はい、
いいですか、
はい、
ここで、
はい、よろしくお願いします。
恋パンの紹介をします、
はいはい、
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して9年目、来年で10年になります。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています。縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性モテる女性を研究してきた結果、 100% モテる原則を見つけました。
100% です。
女性性を引き出せる男性は 100% モテる、うーん、男性性を引き出せる女性は 100% モテる、うん、このラジオ番組を聞いているだけであなたの男性性、あなたの女性性も爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
いや、パクタ。
もう、覚えてない。
あれ、でも最初に言ったら歌ったんだもんね。
私が作った言葉、爆発的に。
俺はパクって
ひどいことになってる。
さあ、実践型というのはこのラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということ。次回マジックラブは今年ですね。次回マジックラブは2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催します。参加費は男性3500円、女性2000円です。ファイナルですので迷っている方はぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。
はい、ということでまず最初のコーナー、出会いは運命に変わる
恋愛相談コーナー。
このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウーターが番組に届いた恋愛相談にアドバイスさせていただきます。あなたの行動は目の前にいる相手の男性性や女性性を引き出してる？出会いの場ではその視点がとても大事です。それを踏まえながら聞いてみてくださいね。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、懸命に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問質問をメールで送ってください。恋パンネームもお忘れなく。それでは相談メールが来ております。
はい、ありがとうございます。
筋トレ独身女子さん、
お、ありがとうございます。
恋パンの皆様、明けおめ、
明けましておめでとうございます。
このままだと平成ジャンプをしそうな筋トレ独身女子です。平成ジャンプってわかる？
わかるわかる。
なんか
平成の間にジャンプしてくるんです
よね。あ、そう、なんかちょっと待って、
うん、もう、うん、なんでもない、
突っ込んで。
いや僕も平成ジャンプわかんないんですよ。何ですか？
あの昭和生まれの人が結婚しないまま平成を
終え、飛び越えちゃう、
言語が変わっちゃうじゃん、うん、の平成ジャンプっていうらしいみたいな言葉が広まってるけれども、でも独身の人からしたら焦る言葉でしかないよね。なんでこれ言っていいのかどうかね、あ、まあ、本人が言ってるからいいかな、うん、で彼氏がいない私がこの質問をしてもっていう内容ですが、はい、以前から疑問に思っていたことがあります、
はい、
釣った魚に餌をやらないとよく言われているように、うん、男性はなぜ女性と付き合うと付き合う前より頑張らなくなってしまうのでしょうか、うん、女性は、うんうんうん、というか私は付き合ったら余計相手のことが大好きになるのですが、ね、私の経験と周りの女友達の話を聞いてきた経験からやはり男性に多い気がします、うん、その心理が未だにわからないので恋パンの皆さんに聞いてみたいと思いメールしました、はい、ヒーローさんとウターさんがいつも仲がいいので、は
い、
お二人の場合も聞いてみたいですね。あとこれは来週でもいいのですが、複数の男性で付き合うのを迷っている場合どういう選び方をしたらいいですか。以前ウーターさんのフェイスブックに今後のテーマで取り上げる予定と書かれていて、まだ取り上げられていないの
なるほどなるほど、
その話とても気になっています、はいはいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、なるほど。いやこれね、うん、 いやわかるな、わかるな。
おお、
わかるな。はい、
ちょっとツイキャスも、
あ、ツイキャス、はい、ありがとうございます。
紹介しておきましょう。
はい、
秋江二分の一さん、
ランマン2分の1みたいな、
40代って来てる。
40代のことかな、見えなかったのかな自分で言っちゃうみたいな。
うーん、
40代ですよ。
でも分からないよね、サングラスかけ
て、
て
から、ね、
金髪の、ね、ウィッグつけてるからね、
うんうん、40代です。で
ライチさん、あ、ライチさんじゃない、ライチさん。
でもね、でもね、嘘でしょ。
あ、ライチさんだって思いながら読んだから
。びっくりしたよ。
ライチさんにこう語ってる。面白い面白い。
びっくりしたよ。
新しい、あの、あれだね、紹介
どうした
パター
ン
だね。
久々のラジオだからね。ライチさんからです。ことよろ、ハイサーイ。
ハイサーイ。
ハイサーイ。
ハッサー、いい人いたけど、彼氏いたよ、ひゃー。わら。ライチさん、昭和リリース。でさっき私がライチさんって呼んだからはーいって言ってということでね、
はい、
ツイキャスも皆さんどんどん送ってください、はい、ツイキャスでもね、あの恋愛相談、
うん、
まあ、
私の場合は僕の場合は
そうそうそう、あ、
どんどん、ね、
そうだね、アドバイスの方をツイキャスで、
うん、
募集しようかな、うん、ということで、
はい、
どうも釣った魚に餌をやらない、
多いよね、男の人、
男性多い、
どういう時が多いって感じます、
うん、
周りのね、
いや俺も逆に知りたいわけ、うん、多いっていう言ってたから、う
ん、じゃあ
どういう、
例えば、
そうそう、例えば、うん、どういう男性に多いってこそそれを感じるのか、
うん
うん、例えばどういうシチュエーション、
やっぱ付き合った後、まあ、付き合うまではね、もうね、もうしょっちゅう電話も来て、うん、もう行こう行こうって言うけど、うん、付き合った後はもうなんか電話こっちからとか、
うん、
逆転するっていう、
あ、なるほど、
連絡がマメだったのが、
うん、がなくなってきてとか、うんうん、
なるほどね、
でもそれあるかな、男性、例えば、
うん、連絡がマメに ならなくなっただけ、他にもあります
とか、うん、あと何があるかな、優しくなくなったとか、
優しくない、
例えばどんな感じで、
どんなのが優しい、
ほらね、なんつの、付き合う前はもうね、なんだろう、まあ、レディーファーストじゃないけど、こう、
ね、
何でもなんか、何でもやってくれたけど、うん、とか付き合った後は、うん、もう何もしてくれないとか、
何もしてくれない、
うん、例えばあれだ、コズコズが言ってることで、うん、私もちょっと思い出したというかあるんだけど、うん、付き合う前は、うん、何食べたい、どこ行きたいって向こうから聞いて、うん、向こうが予約して、
はいはい、
いろいろこう喜ばせるようなことをしてくれました、うん、じゃ付き合いました、そしたらあれ、なんか最近ドライブとかも連れてってくれないなとか、
うん、
なんか逆に、まあ、こっちから行きたいって言わない限り、あっちから、うん、なんか提案、プレゼンがなくなる、
あ、プレゼンね、
付き合う前はプレゼンがいっぱいあった気がするわけ、で付き合ったらなんか安心するのかな、うん、
あ、
なんなのかな、
はいはいはい、
だから逆にこれ、うん、男性の心理として、
うん、
まあ、ヒーローはあんまり変わらないわけ、
うんうん、
だから結婚しても、
うん、
だからゆうやに聞きたい、
俺もう一個だけ突っ込んできた、
はいはい、
あの、例えば付き合って、
うん、
すぐそういう風にカラッと行動が変わ、行動とか態度が変わるのか、付き合って1ヶ月経つ、2ヶ月経つ、3ヶ月経つっていうこの経過も知りたい、
ね、
だとしたら多分男性も勘違いすると思う、うんうんうん、多いっていうことになると、
いや
いやいや、別にそうじゃないしっていう人もいると思うから、
そ
うそうそう、だから付き合って、
ね、
え、もう付き合った途端に、あ、俺連絡しねえとかってなったりするのかっていう、
どうだろうね、
だからそれがもうちょっと具体的に知りたいなっていう、
すぐではないね、
大体どのくらい、
徐々に
だ、どのぐらい、
人によると思うんだけど、うん、まあ、大体3ヶ月ぐらいから
3ヶ月
じゃない、
そうだな、ずっと続くっていうのはあんまり、うんうん、
なるほど、
すぐはないと思う、
ゆうやの聞きたい、
なんすか、僕
このだから釣った魚に餌はやらない典型でしょ、
いや、ちょっとそうですねでも言い方がなんか響きがあんま良くないから
え、でもね、でも
なんか、あ、でも僕優しいですよ、
付き合った後も
優しい、優しい、優しい、優しい、だから今奥さんとも仲いいんじゃないですか、多分、
ちょっと何言ってるかよくわからないけど、優しいってどういうこと、
あれはわかります、あの言ってることはわかります、
うん、
なんかやっぱ手に入れたら次のもの取りに行きたくないですか、
男の人はね、狩猟本能っていうか、こう勝ったらもう満足みたいなやつでしょ、
なんかしかも俺なんか女の人って、うん、付き合ったら好き好きしてくるじゃないですか、
うん、そう
僕これが苦手なんですよ、
これが男と女のすれ違いなんだな、
だ
から
、それで引く、逆にちょっと、うん、
じゃあ好き好きしてこなかったら
する、多分 なんか、
あんまりこう来られたり、
来られたくはない。
あとあれでしょ、
追いかけたいんですよ。追いかけられるさ、逆にな、結構
LINE、がいっぱい来たり、
そうそう、めんどくさいんですよ、そういうのが。
要は自分のこのあれでしょ、タイミングだったり自分の気分だったりでやりたいでしょ。ただの自分勝手じゃん。
そう本当にそう。
でも例えばこれって超好きな人、でも、そうなる。
なりますね。
例えば私2つあると思ってて、今まで見てきた中で、まあ分かりやすく A パターン B パターンとすると、A パターンって性欲を満たすために頑張って、このことしようみたいになモチベーションで頑張ってる人っていうのは体の関係ありました、もうゴールさ、
だから
なんか冷たくなるっていうパターンも一つ。だから今から例えばもうマジックラブに来る方って20代後半30代とか、ちょっともう本当に真剣な付き合いを求めてる女性が多いので、だからこの A パターンの人はもう付き合わない方がいいさね。20代前半でちょっと男性経験がないから、なんかこういうなんていうのかな、経験を積むために周りがほら一回付き合ってみればいいさみたいに言われるさ、20代前半って、とかあと10代とか、で付き合い付き合いみたいな流れでそうなったらだけど、もう20代後半30代になってきたら、多分この A パターンの人に時間を取られてるのってもったいないから、だからそのパターンだと絶対に体許しました、急に冷たい連絡ないっていうのはあると思うわけさ。で B パターンが、本来こっちを目指してほしいんだけど、本当にその女性が大好きで、大切で、求愛、大好き大好きしてる男性っていうものを今日前提にして、この人でも冷めるパターンがあるさ。
あ、僕そこです、
ね、あ、そうなんだ。
あ、 B です、 B。
本当かな、さっき次のものすぐ追いかけていきたいって言ってたけどな。
本当にちょっと B ですね。一応冷めるんすよね、ちょっと
なんで冷めるの。
じゃあもう前提としては体だけじゃなくて本当に好きでっていうので付き合ってっていうので話していこうね。
OK。
でそこでやっぱりあのね、この B パターンの場合って、女性が大好きだから相手が喜ぶことをしてあげたいって思うさ。だから体の関係があっても変わらず大切にしてくれる。でもやっぱりゆうやが言うみたいに、この B パターンでもだんだん男性側が冷めるケースっていうのもたくさんあって。
あ、これはあるね、これはあるね。
これが、付き合った後が大事っていうのを女性があんまり分かってない。
だからさっき言ったのに対して、すぐ男性がコロって変わるわけないんですよ。だから何ヶ月経過してっていうのが知りたいのもあるし、だからその中で何かあったんでしょっていう。
じゃあ、
だから言いたいのは、男性ばっかり悪くないよっていうのを言いたいわけ。
じゃあ実は釣った魚に餌をやらないんじゃなくて、実は女性側が何かしらやってしまってるパターンもあるよっていうことね。
そう
じゃあ、それを今日
深掘りしていけたらいいなって。
さん、
ツイキャス来てますんで、ちょっと、読みましょうか。ツイキャスありがとうございます。ライチさん、年下の彼女欲しい。ぜひマジックラブへ。
ライチさん何歳、ね、じゃあマジックラブ来てね。
まっちゃんさん、ギョイ。
あ、これなんて言うの、
ギョイじゃないの、
おいおいって言ってんの、
ギョイ。ギョイ
で、秋江二分の一さん、次のものに行きたい。
ひどい、
ひどい、
ひどいね。
やっぱりゆうや、いつもゆうやが撮影するとさ、女性のツイキャスがさね、結構声が来るよね。
エンジョイでしょ、
エンジョイ、
エンジョイだよ
ね、エンジョイ。
あ、そうなので
、ライチさん、なるほど、いつでも全力少年は無理だからな。
全力少年いいんじゃない。
もうね、いいヒーローみたいな人を世の中の女性は求めてると思う、もう私だけ愛してくれるみたいな。
いよく理解ができないです。誕生日来たら29歳。あ、そうなんですね。若いな。あ、20代最後、
もうマジックラブ来てよ、ぜひ ね、ということで、
はい、
まずね、
はい、
女性の皆さんに抑えてほしいものがあって、これ知らない人がいっぱいいるわけ、30代でも。マジックラブ参加する方はぜひ頭に入れてほしいんですけれども、男性はこういう出会いのパーティーとか縁結びのパーティーに彼女を見つけに来てるわけ。
彼女ね。
女性は出会いのパーティー、縁結びパーティーとか、この婚活パーティーって結婚を見据えた相手を見つけに来てるわけ。だから彼女見つけに来てる男の人と、できるだけ 結婚を見据えた人と付き合いたいから、そういう人を彼氏にしたい女性だから、うんうん、最初から違うんだよね。
ずれてるね。
だから男性が20枚ぐらい連絡先渡しまくるっていうのと、女の人は、うんうん、なん誰でもいいわけみたいな、この温度差。でも本当に婚活パーティーにも彼女を見つけに来てるっていうのを男性はそうだよっていう、男性からしたら当たり前ですよ、付き合わないとわからないのに。
そうそうそう、
女性は付き合わずして知りたいわけ、この人が安全か、付き合う前にちょっと見極めたいよね、
付き合う前に見極めたい。
なんでかっていうと付き合った後の方が好きになっちゃう可能性がある。
付き合った後ね、はいはいはいはい、
例えば体の関係を持った方が余計好きになる。
なるほど。
から、なんていうの、例えばちょっと浮気されました、許しちゃうっていう人もいるさ。女性って好きになればなるほど許しちゃう生き物って言われてるわけ。
へえ、マジか。
できるだけ許したい。だから相手が、いや浮気してないよって、99% 怪しいけど 1% に望みをかけたいっていうのが女心。
そうだね。
女の人はだからちょっとかわいそうだな、こういうところは。
切ないでしょ。だから極力傷つかないように付き合う前にこの人安全かな、大丈夫かなっていうのを知りたいわけ。
なるほど。
なのにあんなに好き好き好き好きめっちゃ来たから、あ、大事にしてもらえるんだはずって付き合いました、そしたら本人がなんか例えば好き好きするからもうちょっと俺冷めたとか言われたら、みたいな。
いや、それは冷めるな、ひどいな、それはな。
だから、女性と男性のこの付き合うっていうことの温度差っていうか、男性は付き合ってから見ればいいさ、だから、付き合った後ちょっと結婚できるかどうかっていうか、判断してるよね、見よく見てるっていうの。だから付き合ってる間に男性がだんだん冷たくなったなら、女性がもしかしたら
何かしら、
例えば、今日何時に帰ってくるのとか、なんで最近連絡くれないの、前はくれたのにとか、やってる可能性がある。
女性って結構拘束しますよね、
多い多い、
付き合ったらね、
はい、それが嫌なんです。それ
付き合ったら、女の人もこの人一人の女性みたいなものな気持ちになるから、男性もそれでやってほしい、一途でいてほしいみたいのはあるかもしれない。自分だって一途なんだから、あなたも一途でいてみたいなものになっちゃうのかな。
なるほど。じゃあ一途になれるようにどういうふうに工夫して付き合っていくかってことね。はいはいはい。
なのでだからまず最初の出会いの時点でちょっとズレがあるよっていうのを
スタートライン違う、
頭に入れといて、で男性ってやっぱり交際中の女性の言動とかよく見てるので、一番嫌いなのは、もう今まで聞いた中で一番嫌い、ヒステリックな女性はもう絶対ダメで、なんでかっていうと、お家に帰りたくなる人かどうかだわけ。仕事終わって疲れてる後にこの人が家にいたらいいなっていう人が彼女だったら結婚考えれるけど、
そうだね、
なんかヒステリックとか、何してたの、もう根掘り葉掘り、彼女の時点でこう聞いてきたら、これ結婚したらまずいんじゃないかってやっぱ男性は無意識に感じてくる。だからヒステリック、あと面倒くさい女性、面倒くさいってよく男性言うさ、女性に、女性が一番傷つく言葉ナンバーワン、面倒くせーなんだけど男性ってそれ言うじゃん。
言う、
ね、女の人も超傷ついてるよ。
なんて言ったらいいんですか。
あ、なんかいろいろ
俺言うんすよ、もうイライラしたら。
面倒くせー、
なんて言ったわけですか。なんかもっと優しい言い方ですか。
なんだろうね、
なんか
あ不安なんだね、ごめんねみたいな。
そう、普通に、普通に面倒くさいっていうより、なぜそういうこと言ってくるのかなってやっぱ考えたりするって、受け入れるのが男性なんじゃない。まずは考える、なんでかなっていう。
ヒーローの場合は、あのな何が原因とか具体的に言ってって言う、女の人も自分でごちゃごちゃになってて、なんか過去の話したり、前もあなただったって言ったり、だから結局何が言いたいわけってなるさ。だから一番不安なのは何なの、じゃあ俺は今後どうすればいいのみたいな聞き方をしてあげると、じゃあこうしてほしいって言いやすい。最初からこうしてほしいって言えってなるさ。だけど女の人も自分の中で思考回路ごちゃごちゃだから、だからじゃあ今後俺にどうしてほしいと思ってるのっていうのを聞いてあげればいいと思う。
聞くだけでいいんです。
めんどくせイコールもう愛情を感じない。
あ、
聞くだけではちょっと感じられないな、伝わらないな。
例えばできないことってあるさ、聞いても。
だからできなかったら、なんでできない、これはちょっとできないなっていうのをちゃんと言わないと、それが伝えるなんじゃないっていう、
っていうね。だから男性がやっぱり、例えばめんどくさいって、 思う行動する女性、うん、だからもう第一がヒステリック、うんうん、もう何言っても怒ってるから、
うん、嫌だよね。
お家に帰りたくないと思う、う
ん、なんかまたお家鎧つけるのかな、うん、向こうともまたつける
そうだよね、そうなっちゃう。
ちょっとさ違う話でお医者さんから聞いた話言っていい？はいはいはい、これめっちゃいいから、はいはい、ヒステリックだな自分って思う女性、はいはい、鉄分不足って
あそうなんすか。
いや、
いやでも、
う
ん、だけどさ、
鉄が
いや女性は本当鉄分足りてないんじゃないかなって、うん、
足りてない、あれさ月に1回あるさ女性の、
いや、うんうん、そういう意味じゃなくて、
いやそれもそれも
そのだからあの、うんうん、僕が言ったのはその意味、その意味、
うん、そうそうそう、
うん、そうそう、
で鉄不足がすっごいヒステリックになって、鉄不足は何が起こるかって言ったら、うん、甘いの食べたくなるって、うん、甘いの食べたい甘いの食べたいってなって暴飲暴食もするし、でだから鉄分取るのもいいんだけど、うん、でプラス、うん、鉄分ってタンパク質取らないと吸収しないって、だからちゃんとタンパク質も卵とかね、うん、肉とかも取っての鉄分、うん、鉄分だけのサプリだけだと吸収されてない場合があるらしいから、うん、お医者さんから聞いたから、うん、ヒステリックの人はぜひ今年は鉄分多めに
あとタンパク質もね、
タンパク質
あの氷食べてる人いるさ、氷、
うん、
あれ何ですか、
なんだろうね、
あれなんか貧血、
僕の奥さんは鉄不足になったら氷が欲しくなるって言うわけ、
貧血の人が氷
どういう意味なのって
思う。だから結局あれじゃない、うんうん、あの鉄不足になって氷食べたい、
しょっちゅう氷食べて
る
って、
食べてる、うん、
で氷ってあんま良くないんでしょ、食べるの
体冷やすからじゃない、
わかんないですけど、なんか
口にも悪そうだよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、体にも悪そう、
まあ、うん、違う説では氷はいいっていう人もいる、
あそうなんだ、
違う説ではね、食べ過ぎなければ、
じゃあもう、うん、鉄分とタンパク質だな、
まずはね、
タンパク質取れって言ったら大丈夫、
え余計切れるでしょ、
多分さ今までいろいろ話聞いてたけど、うん、このここでもいろいろ言ってたけど、うん、奥さんに対するのがきついんじゃない、
うん、優しい、
だってやれおいこれやれって言ってるっていう話、
違う
誰か聞くかよ、
これさっていう感じ、
嘘つけ絶対言ってないよ、
優しく言
ってる、優しい、
いやいやそれは信じられないな、
だから本当にまあ、自分で心当たりのある女性ね、うん、はもう自ら、
うん、
もっと栄養面で解消されたらいいんじゃない、うん、メンタルとか修行とかじゃなくて、うん、鉄分とタンパク質取ったら減るなら
一番はそこじゃないっていうのはあると思う、やっぱりこう栄養価いってお腹満たされたりするとやっぱ心も豊かにな
る、ね、本当私ちっちゃい時にお母さんがヒステリックだったわけ、
いや
もうヒステリックババアって呼んでたんだけど、マジで本当にずっとキレてる、ご飯食べなさいでキレてる、片付けなさいでキレてる、もう本当に24時間キレてるぐらいの人だったから鉄不足だったはず、
いやじゃない
かな、だからだんだんお父さんが帰ってこなくなるのは分かる、今思えばよ、
うんうんうん、
ちっちゃい時は分かんないけど大人になってあんなヒステリックされたらお父さんも疲れて家に帰る前に一軒どっか行きたくなるなみたいな、
オアシス求めたくなりますからね、
はい、はい、ということで、はい、ちょっと話がそれましたが、
いやすごい炎上しましたね、面白い面白いいや、やっぱこれ炎上するなと思
って、そうだから付き合このやっぱりあの釣った魚に餌をやらないっていう感じに男性がならないように女性が気をつけるものは男性が一方的に悪いっていうわけじゃなくて女性側もちょっと気をつけて、でもそれでももう愛してくれないなら別にこの人じゃなくていいさ、努力してもね、でもこれがもし原因だったらって思って行動を変えた時にもしかしたら男性があれって優しくなるかもしれない、
逆にあのなんだろう女性のこのなんだろうなあの言葉に対してこう聞くことに対して別に聞いてくれるのは全然いいんだけど、いつ帰ってくるのとかって聞いてくるのはいいんだけど、もう一言付け加えてくれたらもっと男性からしたらもっと愛されると俺は思う、例えばちょっと寂しいしちょっと不安なもあったからあのっていうのを入れたら、あごめんってやっぱなるし、男性としてもだからちょっとしたことでボタンとボタンの掛け違いだ、
ボタンの掛け違いだよ、ね、ボタンとボタンは
かけられない、かけられない、
カチカチってなるだけだから、
まあそういうことでね、はい、
ということで、はい、まずはね付き合う男性をしっかり見極める、で男性のみんながみんな釣った魚に餌をやらないわけではないので、はい、それを頭に入れておく、はいはい、だから寂しいからとか別に好きではないけどっていう理由で、うん、相手の推しが強いからという理由だけで付き合わない、
それはあるな、
で付き合った後前はあんなしてくれたのにとか不安を募らせるのではなくて具体的にこうしてほしいなとしっかり伝えると、だから具体的に伝える練習って結婚後の夫婦生活でもとても役に立つので、 筋トレ独身女子さん、私たち夫婦はこう具体的に言うようにしてますのでね、うん、皆さんもぜひこれを活用して、
はい、
現実でやってみてくださいね、はい、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
今週のパパヒーローズワークアウト、パーソナルトレーナー高井由紀がお届けいたします。
すごいかっこいい音楽、
ね、
びっくりした、
ちょっと乗っちゃった。
さあこのコーナーでは私ワークアウトパーソナルトレーナー高井由紀がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、ぜひワークアウトにまつわる質問や質問や相談をメールやツイキャスで送りください。ちょっと一人二役は結構難しい。
そうだね、新しく曲が変わって。
さあということで、はい、正月、
うん、
ね、年末年始無事皆さん、うん、どういうふうにお過ごししたでしょうか。
久しぶりの筋肉のコーナーで、うん、多分励ましさんが喜んでます、うん、
ね、
うん、
さあ今回はこのためになる話だと思うんですけども、今日のテーマはこちら、緊急正月太りを解消したい人向け究極ダイエット法っていう話をしていきたいと思います。
みんな知りたい、
ね、みんなさん年末年始また忘年会正月三が日新年会と、ね、うん、いろいろと飲んだり食べたり暴飲暴食すると思います、うん、体調も崩すと思います、ね、あやべえ太ったっていう人、うん、
いや絶対そうでしょ。だってい
や逆にもうこれ無理、太ると思います、う
ん、だってクリスマスぐらいから、まあ、うん、みんな会社の忘年会、
知り合いので
親戚で集まって新年、うん、そして新年会、うん、すごいよねこの、ね、うん、長い
年末から正月のね、いやこれ太って当然だと思いますよ。無理、ね、無理、
だから正月だからって言わないようにしましょうっていう人もいるんだけど、うん、でもそれって、うん、逆に正月とかこの辺楽しんで、
そう
何もない時頑張ればいいさ。
そう、うん、はい、もういいこと言ったし、もう今日の
まとめちゃった、
もうの答えだから今日は終わろう、
終わります
か、ね、そう冗談違う、まあ、ということでね、
はい、
今 まさしく歌子さんが言ったみたいに、あの正月とかこの年末年始は食べすぎるから、
うん、そうだね、う
ん、だからこの日はこの時は楽しんで他は気をつけたらいいんじゃないのっていう話があったんですけど、まさにそうなんですよね、うん、正月は食べ過ぎてしょうがない、じゃあもう正月太ってしまったらどうしよう、
どうしよう、うん、
究極にダイエットしたい、落としたい、うん、っていうふうに今から話するんですけど、
はい、
ちょっと勘違いしないでほしいのが、うん、この話をしたことによってすぐ体脂肪が落ちるとかすぐ体重が落ちるってわけではないです、
うん、
それはまず前提に話しますね、うん、勘違いする人絶対いるの、うん、はい、
あくまで正月で太った分を、
う
ん、
どういう風に取り戻す、うん、どういう風にまずは太った分をリセットしたい、うん、まずそこからお話ししていきます、うん、正月年末年始で暴飲暴食したので皆さん胃がでかくなってると思います。
ああ確かに
結果大食いになってると思います。
その視点はなかった、
ないですよね、
うん、絶対確かにみんな胃は普段より食べてるはず
だから食べてるから絶対大きくな
ると思う、うん、
だって体はそれに対応しよう対応しよう、
そうだね、
体ってすごいなと改めて思います、はい、ということでどうすればいいか正月明けの1週間ぐらいは、うん、普段食べる量を極端に落とす、量を少なくするってことです。例えばステーキ、200g を毎日食べてる人であればステーキ200g を3分の1にする。
お、うん、結構3分の1ぐらいまでいっちゃう、
3分の 1食を3分の1、3分の1から半分ぐらいで終わらす、1食を
できる人は3分の1までやってもいい、
できる人は3分の1までいっていいです。なのでグッと胃を小さくする、
そうだ、ね、
まずはその戻すってことをしないと、
うんうん、確かに、
いきなりダイエットする、いきなりやるとなると体からしたら、え、今度食べたのに今度痩せるかっていう、体にも負担くると思うの で、うんうんうん、で無理な過度なトレーニングをしなくていいと思います、うん、まずは食生活からグッと戻す、
はいはいはい、
どうしても暴飲暴食するのでこれは仕方ないです、
胃を戻す、胃を
まず胃を小さくする、うん、胃を小さくしてこれまで食べてた量を体にまずは覚えさせる、うん、もう少なく食べる、
これってどれぐらいで覚えるの、
だいたい1週間ぐらいって言われてる、
あ、いい質問でしたね、
あ、いや忘れてた、いい質問
いいだけにな、いいだけに
いい質問
なので、まずは極端にあの1週間だけ、まずは1週間限定で、うん、あの極力食べてる量を減らす、
で3日ぐらいきついはずね、
3日あの空腹に耐えられないと思うので、空腹とのこれは勝負です、なので誘惑に負ける、空腹感我慢できないっていう人は やらない方がいいです。
じゃあまずは1週間チャレンジ
まずは1週間チャレンジ、1週間だけで、1週間極力に下げて、でプラスアルファもうちょっと絞り、あの絞り、あの絞りたいなっていう、
緊急で
緊急で絞りたいなっていう人は、もう過酷です。糖質も脂質も抜く、タンパク質のみ、
糖質オフだけじゃなくて
脂質も抜く。
じゃあ食べるのは大体肉の赤身とか、
赤身、ね、
ササミとか、
牛肉でいったらもう本当に赤身で、脂の部分はもう食べない、食べない、うん、鶏で言えばささみ肉とか胸肉を食べていく、
卵で言うと卵白のみ、
卵白のみ、
そこまでもやる、
やります、できるなら
本当に
究極の場合
です、究極の場合。でもそれでも1週間ぐらい、
1週間ぐらいの方がいいです、
ね、1週間、
女性は脂質抜きすぎるとちょっと肌もカサカサになる、
まあ、もう言おうとしたからもう、
ごめん、
あの女性の場合は極端にこう脂質とかこう糖質をボーンって抜くと体 の, このホルモンのバランスで、まあ、これはあの専門的なことは言えないです、僕の経験上だったりっていう話を見た時、話を聞いた話で言うと、あまり抜きすぎると肌がカサカサとかしてくるので、女性の場合も微調整ですね、していくと、で究極ボーンというふうにこう締めたい場合、まあ、元に戻したい、
あいいねそれ
で1週間経った後に、今度は少しずつ戻していく量を、今度は増やしていく、3分の1にしてたのが半分にしてみると、半分にしてたのはちょっと増やすくらい、いきなりまた暴飲暴食するとまた
かそうね、
なのでちょっとずつ戻していくことを慣れさせていくっていうのがまず、いい、ね、あのダイエット方法
で。も食べるものはこの戻していくときに、その食べるものはその時は脂質入れていいの、
その時には徐々にこの脂質もちょこっと入れる、なぜかというと糖も脂質も抜いてしまうと、今度は体のエネルギーになるものがないので、材料がないので、なので脂質を抜く、もしくは脂質抜いてて、で、脂質食べてない人は糖、脂質を抜いた分糖を入れたりとか、糖を抜いて脂質入れるって、どっちの方法でもあるので、どっちかやった方がいいと思います。エネルギーとなるものの糖質もしくは脂質を食べつつ、タンパク質の量をちょっとずつ増やしていきながら、今度は胃を慣らさせていくと、
糖質と脂質どっちがいいって言ったら脂質の方がいいの、やっぱり。
いや、これはどっちがいいっていうには、あの一概には言えないけど、カロリーからすると脂質の方がカロリーは高いので、どちらかをエネルギーにするか
と、ね、内臓もね休めそうだね、それやると、
それで内臓しっかり、しっかりまずは内臓を休ませる、なんかです どうしても暴飲暴食すると、食べ過ぎ飲み過ぎになると体調も壊すので、なので体調管理の人はとてもいいあれだと思います。まずはあの1週間ですね、極端に少なくして体調を回復させてから徐々に増やす、でそこから体調戻ったら、あのトレーニングした人はトレーニングしていきたいということでやって入れていった方がいいと思います。
はい、
ということで、今週の筋肉のコーナーは究極のダイエット法でした。はい、1時間あっという間ですね、今週もお疲れ様でした、
ね、今日は4人で1時間生放送でしたが、こずこずのおめでたい報告から始まり、1時間喋りまくりでしたね、
喋りまくりでしたね、炎上しましたね、面白かったな。
はい、ツイキャス来てますよ、ライチさん、友達と婚活パーティー行ったわけさ、はっさ、芸人と間違われたし、桜と思われたさで、アキエ2分の1さん、さっきのね、コーナーでの話、拘束しなくても浮気する人は浮気しますよね、
あしますね、
でまっちゃん、テラスハウスの話以外は本当にためになります、
ありがとうございます、逆にありがとうございます、
ファンの皆さんすみません、
テラスハウスはねってことね、
テラスハウス面白いから
面白いですよね、
面白い、意外と面白いということでね、はい、今週はこの辺でお別れです、はい、恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。
聞いてないよ、コズコズってツイキャスが来てます
よ。聞いてないよ。